この朝の聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書第16章26節をお読みいたします。マタイの福音書第16章26節。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいでしょう。この朝はここから命の重さと題してしばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。先週のことですけれども、あるところに買い物に出かけましたら、以前牧会をしていた教会の長老とばったり出くわしました。懐かしくて昔話に花を咲かせておりました。こんな話をその方がしてくださったんですが、この長老の奥様は奥様の実家が徳島にあって、徳島のこのご両親が病気で入院をしていたんだそうです。もうあとどのぐらいの命かという状態だったそうで、この長老は病室でイエス様を信じて一緒に天国に行きましょうと、そうお話をしたんだそうです。そしたら二人とも分かったと答えてくれて、その後で召されて、本当に天国に行くことができてよかったというお話をしてくれました。そんな話を聞かせていただきながら、このお会いした長老の、お父さんも私が牧会していた当時ですけれども、この当時88歳だったと思いますが、病気になられて入院をしておりました。でその時にそのお父さんの方ですけれども、この信仰を持っていなかったわけですが、病室を何度も何度も訪ねさせていただきました。で病院を訪ねながらいろんなお話を聞かせていただいたんですが、その時にその方がこんな話をしてくれました。実はまた今度手術があるんだけれども、手術がとても怖い。で手術のたびにいつも思い出す一つの出来事があると話してくださいました。でそれはその長老の奥さんの方が別の病気で手術をするときに、手術室に入るときににっこり笑顔で行ってくるねと言って手術室に入っていったんだそうです。でいつも自分が手術を受ける前になると、その時のことをどうしても思い起こしてしまうと言っていました。どうしてあの人は手術の前にあんな笑顔で入っていくことができたのか、それで私にこういうふうに話しました。信仰を持つということでそれほどの平安が得られるのだとしたら、私にも信仰が欲しい、そうおっしゃいました。それでそんなに難しいことではないですよ、イエス様を信じるということだけなんですというお話をして、この方は洗礼を病室で受けました。夫婦揃って洗礼を受けて、その後お二人とも亡くなられて、天に帰っていかれました。その長老と話しながら、私の両親もそうやって天国に入ることができて本当に良かったという話をしてくださったのを、懐かしそうに話してくださいました。人生の晩年になって信仰を持つという方は少なくありません。特に教会で葬儀を行いますと、その後でいろいろな相談を受けることが多くなります。自分の人生はこれで良かったのだろうか、 そういうことを振り返ることが出てくるのだと思います。若い時というのは、死というのはいつかやってくるものだけれども、まだ今考えなくても良いというどこかで安心感があるのかもしれませんけれども、自分の命があとどれほどかということに直面をすると、人はみんな自分の人生はこれで良かったのだろうかと考え始めるのだと思います。まあ、その時にどういう答えを出すのか、それは人それぞれです。もちろん自分の人生を振り返ってみて後悔することがたくさんあったとしても、どうすることもできないわけです。自分の人生の大事な局面で選択をしてきたのは自分ですから、そういう人生を否定しても始まらないことです。ただ私たちに待っているのは、ではこれからどうするのか、その決断が問われるのだと思います。今日の聖書の箇所はこういう言葉です。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、一体人は一体何を差し出したらよいでしょう。これは主イエスの言葉ですけれども、主イエスは命の重さについて問いかけているわけです。私たちの命と全世界を天秤にかけて、自分の命とこの世界とどちらが重たいのか、そう問いかけます。この主イエスの言葉の中に損とか得という言葉が出てきます。まあ、なんだかこう不謹慎な気にもなりますけれども、生きてるだけで得をしているという人もいますし、死んだら損だという言い方をする人も世の中にはいます。どれだけ生きている間に得をしたとしても、それこそ全世界を手に入れるほど得をしたとしても、あるいは力強い王様になったとしても、自分の命を失ったら何の得があるか、何の意味があるのかと主イエスはここで問いかけるわけです。まあ、この主イエスの言葉はいろいろなことをこう連想させるわけです。例えば全世界ということでなくてもいいわけで、いろいろな言葉に置き換えることができると思います。たとえ大金を手に入れたとしても、たとえ有名人になれたとしても、たとえ仕事に成功したとしても、たとえ憧れの人と結婚できたとしても、命を失ってしまったら何の意味があるのか。その命を買い戻すのに人は一体何を差し出したらよいのでしょう。その後に続く言葉もそのまま意味を持つのだと思います。人は何のために生きているのか。何のために勉強するのか。何のために良い会社に就職したいと願うのか、何のために良い人と出会いたいと願うのか、どんなに素晴らしいものを手に入れても、たとえ全世界を手にすることができたとしても、自分の命の重みが、自分が何のために生きているのかは理解することができないとしたら、そこに何の意味があるだろうか。主イエスはそう問いかけます。私たちは自分の命は自分のものだと思っています。自分の命の使い方は自分で自由に決めることができると思っています。それは間違いではないと思います。けれども自分が何のために生かされているのか、自分の命の制作者、作り主であるお方の意図はどこにあるのか、そのことを知ることなしに自分の命の価値を、重みを知ることはできないのです。主イエスはここで、あなたの命の重さをあなたは知っているかと問いかけておられます。そして あなたの命は全世界よりも重たいのだとここで言っておられるのです。なぜ主イエスはそういう言い方をするのか、それは他の誰でもない神ご自身が私たちに与えられている命の重さを知っていて、私たちの命を大事だと神ご自身が思っておられるので、主イエスはそのことを私たちに伝えようとしておられるわけです。教会のてっぺんにいつも十字架が掲げられています。主イエスは十字架で殺されました。主イエスが十字架で死なれたのは自分が悪いことをしたからではありませんでした。人間の身勝手さ、人間のわがままによって主イエスは殺されました。神の御子で何の、まさに何の罪もない完璧であったはずのお方をこの世界は殺しました。その時にこの世界の人々は反対に神から問いかけられることになるわけです。神の御子でさえ殺してしまうこの世界の人間にどんな正義があるのか、どういう理由があって人を殺すのか、神の御子である主イエスを殺すのか。主イエスを十字架で殺したこの世界は同時に神から裁かれることになる。そういう、それを身に負ってしまうことになるわけです。主イエスを殺した人々は、自分さえ良ければ良いという考えで主イエスを殺しました。自分さえ良ければ良いという考えを持っていない人はこの世界には一人もいません。ですから主イエスの十字架の前に私たちは誰もが自分の生きてきた生き方が決して神の前に胸を張っていることができるものではないことを認めざるを得ないわけです。神の御子を殺したこの世界の人々はどんな立派なことをしたとしても、どれほど結果を残したとしても、神の前に立つとき胸を張ることはできません。けれども神は十字架で殺されたイエス・キリストが墓の中でとどまることを良しとはされないで、よみがえらされます。その時神は人間に罪だけを負わせることをしないで、死の先にも命がある生活があることをお示しになりました。それは同時に神には人間の罪を許す備えがあるのだという宣言となります。人は自分のことを考えて自分さえ良ければ良いという思いで主イエスを邪魔にし殺してしまいます。けれども神は主イエスをよみがえらせて、この主を殺してしまうような弱さが人間の中にあることを認めて、神の前に正しく生きたいと願う人に新しい生き方があることを約束されました。主イエスが死んだことによって私たちの命の重さがまさに神の御子主イエス・キリストの命によって償われる道があることを神は世界に示してくださいました。私たちの命と主イエスの命を引き換えにして私たちが神の前に正しく生きることを選ぶことを神様は望まれたのです。私たちの命が神の御子である主イエスの命と同じように重たいものであることを 神ご自身はそのことを通して示してくださいました。私たちを救うために主イエスの命で償って神の前に喜ばれるような生き方をすることができる、その主イエスの命をいただくならば神の御前で永遠に喜んで生きることができる。私たちの神はそのような命を私たちに与えたいと思っておられるお方です。主イエスの十字架によって私たちの罪が許される道を神が備えてくださった、そう信じるなら私たちは神の前に正しく生きるものとされていくわけです。そのことを発見したのが宗教改革者のルターでした。この10月31日ルターの宗教改革から500年を迎えました。世界中でこのルターの宗教改革の記念のさまざまな催しが行われました。私たちの教会でも4日間をかけての講演会をいたしました。ルターはその宗教改革の発端となる福音の再発見と言われるんですが、その出来事を経験する前までは人間は正しい神の前に自分も正しく生きることを通して神の前にかなう生き方ができると考えていました。まあ、いわゆる徳を積むという生き方が良い生き方なのだとルターは考えていたわけです。ところが正しく生きよう、ちゃんとやろうと思ってもなかなかそのことができない。それでルターは神の正しさ、神の義というのは不当な要求を人間にする神は意地悪な神だとして、随分このことで悩むわけです。ところが聖書を読んでいく中で神の義という、神の正しさという性質は人間を裁くための性質ではなくて人間にプレゼントしようと思っているのが神の義なのだということを聖書から読み解きます。人間が正しく生きることができるように神は神の義を人間に与えたいと思っておられる。神の前に悔い改めてその義をいただくことができる、それが宗教改革の発端です。神は私たちが正しく生きることができるように神の目の前で目にかなう人間となることができる、それを信仰義人と言いますけれども、ルターはそこから罪を悔い改めて神の前に正しく生きるために喜んで悔い改めをすることを人々に語るようになります。聖書の神は人が罪から解放されて神の前に正しく生きることができるように、神の前にふさわしい命に生きることができるように、そのことを願っておられるお方です。私たちの命の重さを一番よく知っておられるのは他の何事でも何者でもない神ご自身です。神が私たちを救い出すために主イエス、自分の御子である主イエスを十字架にかけることをお許しになりました。その主イエスの十字架によって私たちが自分の過ちに気がついて神の命に生きるということを選び取ることができるように、ここに神の愛の決断があります。私たちの命をとても大切なものだと考えておられる神の真実さがここにあります。それを受け取るときに私たちは神の前で正しく生きることができる。今日私たちは先に天に召された方々のことを覚えて礼拝をしています。 主イエスを信じて、その自分の命の重さを改めて知って、今もう神の御元で永遠に喜んで生きることができるようにされている私たちの家族、親戚の方々のことを心に留めようとしています。このような礼拝を通して、私たちが神の前に正しく生きることができることを、私たち自身が心に留めることができるように、そして私たちのことを誰よりも心に留めておられる神の心を知って、私たちに与えられている命にふさわしく生きることができるように、主イエスがそのために十字架にかかってよみがえってくださったことを心に留めて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。命の作り主である私たちの神主よ、あなたは私たちの命をこの世界よりも重いものとして、主イエスの命と全く同じように重みのあるものとして受け止めていてくださって、私たちを救うためにあなたの御子イエス・キリストを与えてくださいました。主イエスを通して私たちは私たちの命を取り戻すことができます。主よ、そうして今あなたの身元に愛する一人一人を心に留めながら礼拝をしています。あなたの御前にこのような一人一人が今礼拝を捧げていることを心に覚えて感謝いたします。主よ、どうか私たちもあなたの御前に真実に生きることができるように、主イエス・キリストを通して私たちも永遠の命に生きることができるように、その命を私たちに与えてください。そして平安をもって喜びをもって毎日歩むことができるように、私たちに喜びを与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。